小読みと幼女、巡りと恵みの中を生きていく。今日は立秋ということで、富田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
暑いけど立秋なんですね。
暑いけど立秋なんですね本当に。
はい、ね、ちょっと私たちの普通のカレンダーの感覚では、
うん、
まあまあね、ちょっとトンボが飛び始めたりとかするので、なんかちょっとおっと思ったりもしますけど、でもまだまだね、
うん、
暑い暑いと皆さん言っている時期ですよね。
そうだね、
はい、
うん、まあそうですね。じゃあ、うん、そこの辺の話もしてしまうと、
はい、
まあ、やっぱり先ほどリリちゃんがこう普通のカレンダーで言うとって話があったけど、やっぱりまあ多分何回か触れてる気もするけど、カレンダーと暦ってそもそも違うから、うん、まあサマーではあるんだろうね、うん、今ねでも日本の暦で言うと秋だと、
うん
うん、でなんていうのかな、涼しくなったら秋っていうわけでもないんだよね、
うん、
本来は、
うんうん、
つまりサマーがオータムになるっていうことと解釈がやっぱり違っていて、
うん、
例えばこの今の暑さっていうのは、うん、余熱みたいな、
はい、
つまり一日で言えば夏至っていうのは正午みたいなもんなんですよね、うん、太陽のエネルギーが一番高まる。でそのめっちゃ温められたことによって大地からだんだんだんだんそのこもった熱が上がってきて、昼の1時2時っていうのはすごく暑いように、やっぱり6月の中旬以降ピークを迎えたその太陽の光、それが降り注がれて熱に変換されて、それが地上にボワーッと来るのがまあその1ヶ月後とかなんだよね。だから7月の中旬以降ね、小暑大暑っていう、この大暑が終わったら秋だから、
はい、
まあ、一番暑い時であるんですよ、
うん、
で同時にそのもう、ね、太陽のエネルギーは弱まってるわけだから、
うんうん、
ここでピークを超えたらもうあとは半年間ずっと寒くなっていきますよ、そして乾燥していきますよ、うん、この湿って暑いということが転換するポイントが立秋ぐらいなんですよね、うん、
なるほど、
うん、だからある意味で熱に関して極まって転ずるというようなところだからね、
うん
うん、まあ、ピークではあるからさ、一番暑い時が秋の始まりでもあるんです、
うん、皆さんね、まあ、この講座を聞いていらっしゃると、まあ、暦に即してやっているので、こう季節を先取りしているようなね、まあ、先取りじゃないんだけど、うんうん、してる感じで養生をしていく知恵を学んでいるので、うんうん、例えば立夏の時に学んだ知恵を生かして暮らしに取り入れてた人は、
うんう
ん、なんか夏暑いけど、うん、結構元気とかね、
うんうんうん、
そんな体感をしている人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですな。
なのでこれからその立秋のお話をするんですけど、これは秋以降のね、体が心が万全なように整えていく、その知恵ということですよね。
そうですね、
はい。
11月の頭にね、
はい、
立冬というのが来るので、
うん、
そこまでがその前日までが秋なのね、
うん、
で前半っていうのが9月23日が秋分なんだけど、そこまでが前半で、
うん、
でそこから後半になるのね。で、うん、そうだな、前半っていうのは秋が徐々に育っていく、
うん、
で後半はそれがもう本当表に出てね、もう誰が見ても秋だよねでもそのでもというか、つまりその後半にこう本当にもう見た目も匂いも全てが秋みたいになるってことは、人間も秋の体になってた方がいいわけや、
うん、
だから実は前半がすごい大事なの、
うん、
ここで例えば秋の食べ物だイエーイって言えるのは、その前に誰かが土を耕し
、うん、
秋の作物の種を入って、ね、大事に育てたから秋の収穫あるじゃない、
うん、
だからやっぱり養生も同じように、やっぱ8月の上旬ぐらいからもう次の体作りをしていく、
うん、
そうすることで秋の盛りに、うん、ちゃんと秋の盛りの自分でいられる、
うん、
でそこがずれると、まあ、秋風邪を引いたりとかさ、その調整が必要になるわけだよね、うん、だからその物理的に現実が自分に調整を促すっていう形でね、まあ、いろんな 症状が出たりするっていうのも一つ自然なことだけど、うん、まあ、安定したその健康状態を保つには、うん、やっぱりこの表に出る前にしっかりと養生するっていうのがやっぱ大事なのかなと思いますよね、う
ん
う
ん、心強い
心強い養生っていうのは本当にそういうね、自分で心強い状態を作っていくと思うので、うん、
はい
はい、そんな感じですかね。
はい、楽しみです、
うん、で 秋っていう言葉自体の意味としては飽きるっていう言葉から来てます、
うんうん、
で飽きるっていうのは今はなんかこうどういうイメージがある、
うん、もう飽きちゃったっていう ね
そういう感じでしょ、
うんうん、興味なくなった感じがします
ねでも元々の意味は飽和するみたいな、
うん、
つまりもう臨界点を迎えるぐらいにエネルギーを集めたみたいな、
うん、
それが飽きるという意味なんですよ。
お、うん、
臨界点を迎えるとどうなるか、例えば自分が見聞を重ねてさ、いろんなことを見聞きしました、うん、もうすっごい見聞きした、
うん、
ってなった時に、
うん、
例えばルポ本を出すとかさ、
うんうん、
それが実りなわけです
よ、うん、
人間は芸術の秋っていう形でそれを迎えるし、植物は実りの秋という形で春夏に集めたその陽気をいよいよもう飽和したんでお届けしますみたいな形で柿とかさ栗とかさ、うん、そういうもう本当に豊作を迎えていくわけですよね、
うんうんうんうん、
それは飽きるという言葉の一つの表れです、
うんうん、ポジティブな感じがしますね。
ポジティブな感じがします、まあ、基本的にそうだね、やっぱり、うんうん、自然界の物事っていうのは全部ポジティブにポジティブに、
うんうん、
生のバトンを生きるという命のバトンを渡していくようなやっぱ流れだから、
うん、
やっぱり秋というのはそういうね、次の世代のための種、
うんうん、
その種のための栄養がまあ果実だからさ、僕たちはそれを食べてるけれども、
うん
うん、やっぱり植物たちもエネルギーが減退していく秋冬に次の世代を残すために実らせるんだよね、
うん
うん、だからまあ人間もやっぱり肉体的にも、まあ、肉体の健康的にも精神的にもやっぱりそういう形で固めていくとか残していくとか引き継いでいくとかね、そういうエネルギーがすごく秋は自分の中に充実していればいるほどいい秋になるよね、
うんうん、
でまあちょっとその植物の様子で言うとね、まあ、立秋ぐらいまで湿気がどんどん増していく、
うん、
で気温もどんどん増していくでしょ、でその流れが転換するわけだけど、具体的には乾くとか、
うん、
固くなっていくとか引き締まっていくとか、
うん、
あと紅葉なんかに象徴される色が濃くなっていく、
あ、
重くなっていく、
うんうん、
夏のこうなんか軽い感じのさ、水っぽい感じのウリ科とかナス科のものがどんどんこうもっと硬くて引き締まったものを食べたくなったり、
うん、
上に向かう拡散していくような食べ物、葉っぱが広がるとかね、そういうものよりは根菜類とか、
うん、
まあ、ネギみたいなね、引き締まったものにこう自分の食欲も向いていく時期ですよね、
うんうんうんうん、
だからやっぱりエネルギーがすごく変化する、
うん、
外に向かって膨張拡散緩むっていうのが引き締まる硬くなる濃くなるっていう方向に行くから、
はい、
まあ、やっぱりだんだん調理方法も煮込むものを食べたくなったり、
うん、
天日干ししたものを食べたくなったり、ね、その長く火を入れるっていう形で調理をしたくなったりするし、
うん、
そういうものを食べた方が体が温まるから、夏はやっぱり内臓が冷えてるからね、
うん、
夏は特に冷たいものを食べたり温度してると、その辺もやっぱり夏の始まりからどんどんどんどん内臓を冷やさないようにしていくみたいなこともポイントですね、
はい、
まあイメージとしては引き締めていくって感じなのね、硬くするってどういうことかっていうとさ、柔らかい部分がなくなってくるってことじゃない、で濃くなるっていうのもその煮詰めていくみたいなさ、こう火がどんどん入っていくようなイメージで、あのこれは僕のイメージだけど結構ね雑巾を絞るに近いな、
ほう、
うん
うんうん、
でそれはまあちょっと具体的な秋の養生で言うと、季節が春夏秋冬とあってね、これは朝昼夕夜みたいなもんだから、こう光の当たり方によって人間の体の状態が変わるわけ、朝は動き出す、昼間はすごく動く、で夕方動かなくなってって夜は全然動かないみたいな、
うん、
1年の中でも春先はよく動くから、動かす体を動かし始めるときに必要な肝臓とか胆のうがよく働いて、めちゃめちゃよく動く夏は心臓とか小腸っていうね、血を作って動かすところが活性化する。で、まあ、秋飛ばして冬っていうのは一番動かないときだから、うんうん、エネルギーを溜め込むとか充電するっていう意味で腎臓とか膀胱みたいな免疫系の内臓がよく働くんだけど、うん、秋はっていうとね、その引き締まっていくわけですよ。でいらないものを出していく、雑巾を絞って、うん、芯は強くなるけど、うん、いらないその下水は出てくわけじゃん、じゃーっと。でそれを司っているのはリンパ、
うん、
でリンパ系というふうに言えるんだけど、リンパ系の内臓っていうのは肺、大腸なのね、
う
ん、肺っていうと、その東洋医学的に肺っていうと結構広くて、気管、気管支とかね、喉、うん、肺潤っていて外気を取り入れたら、その潤った部分にいらないものは付着させて、
うん、
でリンパ管に運んでいらないものを排出していくわけ。で大腸っていうのは内臓の中の、まあ、一番最後の方にあるわけじゃん。いらない水分と必要な水分に振り分けて、不要な水分はそのまま膀胱経由でおしっことして出すわけじゃない。大腸も肺もいわゆるその下水的な形で体をきれいにする働きを持ってるのね。でさ、春夏とよく食べる、よく動く、ただ当然車もそうだけど、よく走るとさ、エンジンオイルを交換しなきゃいけない、
はい、
人間の体もそうで、やっぱり不要なものをリンパに流し込んで出すってことをすることがすごく重要だし、それができないと秋だるくなるわけよね。で鼻水とかすごく出たり、皮膚がカサカサしたり、あと喘息になったり、気管気管支トラブルが出たりする。それは全部その水が汚れてますせっていうサイン、ヘドロ溜まってますせみたいなそう、だからそれをね、きれいにしていくっていうのが秋の養生の要だと思います。
水をきれいにしていく、
そうだね。まあ、だからね、まあ、陰陽五行、東洋医学の陰陽五行の中では、まあ、内臓もさっき言ったみたいにさ、さっきまあ4つか、春夏秋冬、あと土用に対応する胃と膵臓っていうね、火っていうエネルギーの内臓があって、それはまあ内分泌系って言って常に重要な体の中央を司る内臓なんだけど、それ合わせて5つじゃない。で色とか味も5つに分かれてて、で味で言うと秋に対応する味、そして肺大腸に対応する味っていうのは辛いっていう味なの。
どっちの辛いですか？
例えば、うん、大根、大根おろしの辛み、
辛い大根おろしのね、辛みですね。
長ネギの辛みとか、
なるほど、うん、ピリッとした感じの、ツンとした感じの、
ツンとした感じの、あれはリンパをきれいにする味です。油を分解する味です。
ほう、
油ギトギトっていうのは一番さ、雑巾でね、絞るの大変じゃない。でその油が詰まると結局そのリンパも排出力が下がるわけですよ、
うん、
だから夏に焼肉とかさ食べまくるとさ
、うん、
秋大変なんだけど、でそれがアトピーの原因になったりする、
うん、
でじゃあ辛いもんって、例えばその油を分解するっていう文化で言うとね、
うん、
まあ、ベジの人はさ全然ピンとこないかもしれないけど、カモネギとかあるじゃん、ね、カモがネギしょってやってくるって、うんうんうん、あれは結局カモの肉の油分をネギが分解するんだよね、
うん、
ネギマなんかもそうだね、うん、なんで鶏肉とネギ一緒に食うのか、うん、そう、鶏肉の油分解するのは大変だからですよ。
なるほど、
それは動物性の油っていうのは植物性のものよりも落ちにくいから、
うん
うんね、そう、食器とか洗ってりゃ分かるけどね、うんうん、やっぱ人間の体も同じように、食器と同じようにベタベタしちゃうからそれをこう長ネギと一緒に食べたりする、
うん、
あとは大根のつまとか、
うん、
大根おろしっていうのが、まあ、お刺身とか馬刺しもそうだよね、
うん、
あとサンマみたいなさ、あれもめちゃ脂が入っているものは大根おろしが合うわけだけど、大根おろしっていうのはその辛みで酵素が本当にたくさん含まれてるから、
うん、
消化を助けるし油を分解してくれるのね、うん、まあそういうようなイメージです。
今のね、辛みっていうとイメージ湧くんですけど、ピリッと辛ければ何でもいいということでもないんですか？
例えば
とんがらしとか。
とうがらしはね、多分助けにはなってるよ。肉料理にね、唐辛子さ、入れるし。でもね、これは僕のイメージだけど、あんまりその秋の、その、今言ったような働きをするものとして唐辛子っていうのはあんま出てこなくて、
うん、
どっちかっていうと赤いっていう、色もね、5つに分かれてて、うん、赤みっていうのは、心臓、小腸を良くするものなの。
うん、
つまりこれは血流、血脈を良くするのね。唐辛子食べると汗出てさ、すごい血液、うん、循環が良くなるじゃない、
はいはい、
血液循環を助けるっていう方が大きいと思うけど、でも多分毛穴が開いて、うん、汗と一緒に老廃物が出るという意味では確かに唐辛子の辛みも、まあ、デトックスに合うかもね。かもねというか助けてるだろうね、デトックスを。
秋に赤色なんですか？
秋は白です。
あ、秋は白ですね、
うん、夏が赤、
夏がね、赤、
うん、心臓、小腸に対応する赤、うん、だから赤い飲み物で言えば三年番茶とか、
うん、
梅生番茶とか梅干しとか赤味噌とか、そういったものは非常にその心臓、小腸を助けるんだよね、
うんうん、夏のね、うん、養生ですね、
うん
うん。
まあ、やっぱりジャパニーズオリジナル辛いものってことなんじゃないかな。唐辛子ってよりはやっぱ大根とか長ネギとか、まあ、レンコンなんかもすって食べると辛みがあるんだけど、
お
そういうものとかかな、
うんうんうんうん、なるほど。レンコンも白いですね。
そうですね、
うん、
そうだ、色で白で言うと、
うん、
まあ、今って大根、長ネギ、自然薯なんかが代表的だし、意外と、気をつけた方がいい系の白いものっていうのが多くて、
うん、
白いもん、要するに白は別に肺大腸にいいってわけじゃなくて肺大腸に行くのですよ。だから逆に気をつけた方がいいものは生クリーム。
おー、白いけどね。
生クリームは動物性のそういう落ちにくい白いものはね、リンパを詰まらせる、
うん、
鼻水の原因になったり、アイス食べ過ぎて鼻水出るっていうのは、
うん、
冷えたっていうのもあるけど、うん、大腸がむくんだとかね、大腸の排出力が落ちた、
うん、
っていうことがあったり、あと牛乳飲みすぎるとやっぱ肺が冷える、でそれがこう気管支喘息の原因になったりとか、まあ、気管支喘息が悪化したりとかね、
うん、
そういうことはあるよね。
肺が冷えるってなんか耳慣れない言葉だけど、
そうだね、感じにくいかもしれないです ね、
うんうん、
でも結局冷えとむくみってセットになってるじゃん、
うん、
ね、ふくらはぎがむくむときふくらはぎ冷えてるじゃない、うんうんうん、ね、足先が冷えてむくんでるじゃない、うん、むくみは感じるはずなんだよね。むくみっていうのは要するに呼吸が苦しくなるってこと。
なるほど。
つまり気管支喘息っていうのは気道が狭くなって呼吸がぜいぜい苦しくなるわけじゃない、
うん、
あれ何が起きてるかっていうとむくんでるの、
うん、
リンパがむくんでるの。でそれの原因っていうのがリンパの力を下げる白い動物性のもの、
うん、
乳製品。
なるほど、
うん、だそういうものを夏に結構食べたなっていう人は、うん、秋は結構白と辛いに縛られる必要はない、
うん、
他にもいろんなものがあるから、とにかくデトックスっていうか、
うん、
体の中の水をきれいにするっていうことを意識した方がいいと思うんだよね、うんうん、結構夏はさ、僕もそうだけど太陽の陽気が強いから結構不節制しても持つんだよね、
うんうんうん、
寝不足してもなんとかなっちゃったり、うんうん、結構食が乱れてもなんとかなっちゃうから、なんとかなんなくなってくるときにガタが来る、
うんうん、
なのでそうだな、リスナーの皆さんにも結構呼びかけたいのは、夏をよく振り返り、
はい、
ちょっとこれ体の中に入れっぱなしはまずいなっていうものをよく食べてたとしたら、今意識的に出した方がいい、
うん、
そうしないと、まあ、脅しじゃないんだけどね、そうしないと、まあ、体がなんか言ってくるわ多分、
うんうん
うん、そのうん、はい、なんだよ、小腸大腸が冷えてくると、なんていうの、腰が痛くなってきたりとかさ、その、うんうんうん、太ももが重くなったりとかね、むくみが出やすくなったり、で、まあ、敏感な人はアトピーって形で出てくるだろうし、うん、まあ、気管支喘息に近いようなその咳系のトラブルが出てきたりとか、まあ、喉だよね、喉鼻系、うんうんうん、そういうサインが出てくると思うので、まあ、それから対処してもいいと思うけど、あの今からいろいろ自分なりにデトックスの方法をサーチするといいと思う、うん、デトックスに関しては今かなり日本は興味さえあればさ、
うん、
ハーブティーのこととかさ、
うんうんうん、
オイルのこととかさ、あとお風呂の入り方、塩入れて入ってみようとか、
うん、
よもぎを入れてとかさ、いろ、
う
ん、んな知恵があるから、 そういうものを自分なりに見つけて取り入れて、とにかくセッティングとしてはデトックス、リンパ管、下水掃除を助ける、今まで食べたものの中のいらないものをいかに排出していく力をつけるか、これが秋のキャンペーンじゃないですかね。
具体的にはどんな方法がおすすめですか？
まあ、汚すものを食べないこと。
汚すものをまず食べない、うん、入れない、
うん、それは僕はすごい気をつける、ね、特に焼いた精白した小麦の焼き菓子、まあ結構みんな好きなんだけどね、スコーンとかさ、だけどやっぱり精白してるものっていうのはミネラルが足りないからすごい分解するのが大変で、だいたいスコーンってさ、小麦をさめちゃめちゃ油吸わせてさ、それをめちゃめちゃ熱い温度で焼き固めてるじゃない、体の中でねミクロレベルに分解されにくいんだよね。あ、そうするとそのまま血液の中を巡って最終的に行き場がなくて詰まる、痒くなるみたいなさ、まあそういうことにもなりやすいから、結構僕はまず入れないようにするから、で入れたらそれをちゃんと認識すること、だからすごく意識的であるっていうのが、夏から秋に切り替わって大事なこと。夏意識的じゃない、無意識だ結構、ね、方に行きがちだから、俺もそうだけど、
まあ、欲望に任せてね、
まあ飲むかみたいな感じで飲んじゃう。だから秋はまずそのメンタル的なそのマインドセットが一番重要だと。
なるほど。
あとはやっぱり引き締めるっていうところ、引き締めることによって排出されるっていうことがすごくあるから、やっぱ塩気を増やしたりとか、その冷やさない、むくませずない、引き締めていく、なんつったらいいんだろうな、具体的には。梅干しをよく食べて、玄米をよく食べて、
引き締めていく、
で、まあ元気にもする、要するに陽気が足りなくなってくるからさ、俺は結構ね山芋、長芋、自然薯、あとはそのレンコンとかをすって、で濃いめの味噌汁で溶いて、それをこう雑穀とか玄米にかけて食うみたいな。
意外とあの夏場は、汗をかくので塩分ちょっと多めにね取るように心がける人もいるんじゃないかなと思うんですけど、その引き締めるっていうことを考えた上では、秋も引き続き、ちょっと塩分濃いめっていうのはありなんでしょうか？
ありだと思う、夏は塩分抜ける分補ってはいるけど、やっぱり結構甘いものも食べたりとかさ、流す方も取るじゃん水、結局じゃあ体の塩分濃度が上がってるかっつったらそうでもないと思うのね、でやっぱりこれから体を蓄えて引き締めて熱が逃げにくい体にしていくには、やっぱり秋はあんまり緩めすぎない、冷やしすぎない、どちらかというと引き締める方に割合を持つ。だから1回の食事の中の、または1つのおかずの味の濃さっていうよりはトータルで、例えばションベンがどんな味かっていうこと、
どんな味か、
そうそれをなんとなく認識する、それが一日のトータルの自分 の, その塩分濃度じゃない、食べたものの、なんとなくそのなんていうのかな、甘いジュースみたいなおしっこか、ある程度味噌汁薄めたようなおしっこか、その味噌汁薄めたような方向に持っていくこともポイントだよ ね、
あと秋は乾燥してくるってね、言われますよね、この乾燥に対する対策もちょっと必要なんじゃないでしょうか。
そうだね、パサパサしたものを食べ過ぎないことじゃない、やっぱ焼き菓子系
そうかそうかそうか、水分をちゃんと取るってこと？
というか水分を吸っちゃうようなものを食べるのをなるべく控えること。精白した小麦なんていうのは思いっきり水吸ってダマになって詰まるから、やっぱりそう、精白したパンとかね、精白した小麦菓子とか、スナックとかは本当秋は、
ああそうですか、
食べたいなら止めないけど、俺は食わないなみたいな、だって一番パサパサするじゃんみたいなさ、結構何を食べたらいいかって話もあるんだけど、結局はバランスっていうか、そのなんていうのかな、そのトータルの話じゃない、だからパサパサにさせてるのか、潤わせてるのかっていうところを、自分の一日の中のライフスタイルの中でトータルしてみるっていうこと、で水分をいっぱい取れば潤うってわけでもないんだよね、
うん
うん、つまり潤いをため保つ機能を高めるってことが、
保つ機能を高める、
そうそうそうそう、
うん、
それはやっぱパサッとさせない、体をパサッとさせないことだし、
うん、
まあ、さっき言ったそのリンパの通りを良くすること、うん
ね、リンパマッサージとかもいいんでしょ
うね、すごくいいだろうね、
うん、
あとヌメヌメしたものもいいよ、アロエとかさ、
あ
モロヘイヤとかオクラとか、
水分含みそう、
キノコとか、
うん、
自然薯とか、レンコンもするとネバネバだし、ああいうネバネバしたものとかヌルヌルしたものとか、そういうものを体に取り入れるとそういう体質になるから、
うんうん、
まあ、皮膚が潤うようなものだよね、うんうんうん、そういうものはさ、
うん、
でリンパも潤う、まあ、リンパが潤うから皮膚が潤うんだけど、
あ、
うん、そこセットだから、リンパと皮膚は、うん、あ、そうだ、高野豆腐とか、
うん、あ、
切り干し大根とか、
うんうんうん、
なんかね、天日干しをして水気を抜いたものとか、高野豆腐みたいに絞ってさ、水気抜いたものっていうのは吸うんですよ、水を。でそれはパサッとさせるっていうよりはいらないものを吸着してくれるので、
うーん、
体の中の 毒的な部分とかをきれいにしてくれるね、体のお掃除係のスポンジみたいな、
なるほど、
そういう働きをするから、俺も意識的に結構その乾燥したひじきとか、切り干しごぼう、切り干し大根、切り干し人参とか、あと土用干しした梅干しとかね、うん、高野豆腐とかよく食べるかな。
結構その干したものっていうのは、うん、そういう意味で 干し上がった時はこうカラッカラだけど、まあ、調理するといろんな水分を含むから、うん、そういう意味ではパサパサ類には入らず、
入らない、
はい、
うん、いらないものを吸い取って出してくれる、
うんうん、
かな、
うんうんうん、
そして何よりその天日に乾かすってさ、オフグリッド太陽光充電バッテリーなんですよ、
うんうんうん、
梅干しって
バッテリーなんですね、
梅干しって、だから食べるとシャッキリするの
ね、うん、
天日干しのものっていうのは乾かしたっていうイメージというよりは天日を当てて陽気が入っているっていう、
うん、
うん、そういうもんだよね、だからやっぱ引き締めたりシャッキリ、特に切り干し大根なんか本当大腸のむくみを取るっていうのにもすごくいいし、
うん
うん、大腸が冷えてむくむとね、これ小麦の影響とかあるの、だからビール飲みすぎるとあのビールパラになるのは、あれは太ったんじゃなくて大腸が水の冷えによってむくんでるのね、
うーん、
で大腸に効くのはなんか白くて辛いもんなんだけど、大腸の形にすごく似てるのは大根なのね、
うーん、
だ大根を火を入れて引き締める、塩を使って引き締める、まあ、醤油や味噌も一緒だけど、
うん、
そういう風に調理した大根っていうのは大腸を引き締めて温める、
うん、
からこれ秋の養生としてはすごくいいです、
うんうん、ね、大根祭りしていただきたいと思いますけれどもね、
そうですね、
はい、
うん、精神的なことで言うとね、
うん、
まあ、1日で言えばさ、夜は充電、
うん、
精力を貯めるとか種をつけるみたいなさ、で春はそれが緩んで張り出していって、ね、広がっていく時期、でそれがもう広がりきって循環しまくるのが昼間じゃん、
うん、
で夕方っていうのはそれがだんだん落ち着いて引き締まっていって、いらないものは出ていって必要なものが残って実って、でそれが冬に種のエネルギーになる、
うん、
で人間でいうとやっぱりさ、大学受験のさ追い込みのさ、一番その引きこもってじっくりと海なんていうのかな、種を作っていくみたいな時期って冬じゃん、やっぱり、
うん、
大学受験が夏だったら多分ねもうぐちゃぐちゃだと思う冬でしょ、で春から始まっていくっていう流れがあるじゃん、で夏はもうとにかく動けるし、でそこで積んできた経験を秋にしっかり実らせる、
うん、
そしてそれが冬に次の年の種になるっていう風に、なんか1年をさ同じことの繰り返しにすることもできるけど、
うん、
植物のように螺旋状にこう1年年輪のようにさ、うんうん、どんどんどんどんこう有機的に成長していくことを自分に促すなら、
うん、
やっぱり秋は意識的に実らせるっていう、実りを待つんじゃなくて、
うん、
実らせるものになっていくっていうスタンスを自分の中で持つと、うん、分かんない、僕は持ってる持つことが大事かなって自分なりに思ってる、
うん
うん、だからね、なんとなく、まあ、最近はそのなんていうのかな、生活のあり方が変わったんだけど、毎年本を書いてた時期があるの、
うん
うん、毎年、まあ2年に1回とかもあったけど、 でね、全部その本は冬か春にリリースなのね。
あ、うん、秋に書いて、
そうそう、春にイメージを作って、夏に一気にそのアイディアを書きまくったり、それについて話を聞きまくったりしまくって、うんうんうん、それを秋にその集めまくって、もう満ち飽きた、
うん、
飽和したそのものを、うんうん、アイディアたち、情報たちを秋にだんだんだんだん絞り込んでいって、冬に一冊の本にするっていう、うん、それはね本当無理がない。だからやっぱりその流れはねすごく意識してる、自分のその精神的なありようと、その具体的なその自分のなんていうのかな、作業だよね、
うん
うん、だ僕もなんとなく薄々ね今思ってるのは、まあ冬は結構さ、自分だったら手仕事について結構ストイックにど真面目にやるのね、もう基本しかやりませんみたいな、うん、もうなんか模様とかつけませんみたいな、もうとにかく色だけを見続けるとかさ、だから淡々と基本をやり続けるっていうことをして、新しいアイデアが出てきても置いといて淡々とやるとか、で春にちょっとそれを人に見たり、見てもらったり、人にシェアしたり、表に出していく、で夏はもうとにかく来たもの全部やるみたいな、何でもかんでも全部やるみたいな、でそっから秋に何をしたんだっけな俺はとか、なんかいろんなことをこうまとめていく、で自分のやってることを整理していったり、うん、いらないものは外していく、うん、もうこれは今はやらなくていいなと思ったものをあえてやらないとか、そういうことをこう秋にすごく意識する、うん、そうすると冬に向かってすごく収束していくんだよね、自分の仕事が。で、ああ今年の俺ってこういう感じだったんだな、今年得たものはこういうもの で、 でずっと続いてきたものはこういうもの で、うん、であれは季節的な一つ の、 盛り上がりで、うん、ずっと続くものではないのかもなとか、うん、このブームはまた何年後かに来るのかもな、今じゃないなとかさ、そういうことが秋に見えてくるように意識的にまとめていく自分の仕事を、うん、で記録も取りやすい、記録を取ろうという気持ちにもなりやすいから、その自分の気持ちの変化をうまく使う、
うん、
でこれはやっぱり暦を使って生きるっていうことにおけるすごい重要なポイントだと思うんですよ。カレンダーは受け身なとこがあるじゃない、うん、いつ実るのかしらみたいなさ、うん、とか、うん、いつ何をしたらいいのかしらみたいな、そうじゃなくてやっぱりこう主体的に時を作っていくっていう意味では、やっぱり秋を作る、
うん
うん、秋という季節を自分が作っている、
いい言葉ですね、
うん、
秋を作る、
秋を作る、
うん、
でも本当そうだと思うんだよね、うん、夏を作る、秋を作る、春を作る、
うん
うんね、一番その、まあ、栽培みたいなことがあるとしたらさ、うん、自分がまず栽培する一番重要なプラントじゃない、
うん
うん、だからやっぱ秋の自分っていうものを作るし、でその上でやっぱりすごく自然農的に言えばさ、その、まあ、自然農的にっていうのは例えば飛び過ぎていくかもしれないけど、自然に本当に忠実に自分というものを作っていくなら、やっぱ秋の流れを利用しない手はないわけですよ。つまり引き締まりやすいんだからさ、
うん、
引き締めていく方向に向かわせていくとか、固めていきやすい時期だから、固めていくような仕事は秋に回すとかさ、
うんうんうん
うん、そういうふうにこううまくこの時の流れを、うん、自分のやる仕事の中の割り振りに生かしていくと、うん、だからまあ今これを聞いてる人たちがもし、ね、8月の頭ぐらいの状態でもし聞いてるとしたら、うん、そのやることを待つんじゃなくてね、うん、秋自分がどういう形で自分を展開させていくかみたいなことをイメージしながら、うん、過ごしていくと、うん、まとまっていきやすくなるんじゃないかなという気がしますね、
うん、なるほどね、うん、いやなんかさっきちょっとね印象に残った言葉がね、その冬とかはあのちょっといろんなアイデアが出てきても、
うん、
ちょっと春ぐらいまでね、
うん、
ちょっと置いとこうかなっていうね、
うん、
そのだから本当にその、まあ、暦通りに日々日々、
うん、
あの自分の体が心が感情があの変化してるって感じられるわけではないじゃないですか、
うん
まあ、いろんなものが湧いてきては流れていきっていうのが人の常だと思うんだけども、
うん、
でもやっぱりその暦、まあ、その季節の力っていうものを借りて、
うん、
あのちょっとその一番サポートのあること、
うん、
を大切にしてみようかなってちょっと思えるヒントが頭の中に浮かぶだけでも、
うん、
すごく整理がつきやすかったりとか、
うん、
待つっていうことも、
うん、
しやすくなったりとか、
うん、
結構待つっていう言葉って苦手な人も多いんじゃないかなって思うんですけど、
う
ん、
そうだね、う
ん、待つこと の, 豊かさっていうか、
うん、
っていうものもある気がするんですよね、
うん
うん、だからそういう意味で、うん、この秋っていうのはその、ね、固めていくっていうことに向いている、
うん、
でも今私たちこの講座は8月のまだまだ暑い、なんか秋っていう気がしないって思ってるかもしれないけど、その季節がもうやってきてるんだよっていうことを心に置きながら、その季節に向いてることを思う時間を増やしていく、
うん、そうですね、
うんうん、
やっぱり重要な節目って気づかれにくいんだと思うんです。例えば政治的なさことでも大きな節目って実は今じゃないんだよね。安倍政権が今すごいことになってるけど、この兆しはもう10年前にすでにあるとかさ、12年前にすでにあるとか、もう911から始まってるとかさ、あるわけじゃない。あれが兆しだったんだよね実は、みたいな話があるわけじゃん。まあ、あの時から特に変わってません、流れは。ただただ一つ一つの計画が現実になってるだけみたいなさ。でも消費者的に見てると、その実りがやってきた時に、なあみたいな、ひどいみたいなさ
準備されてましたよ
みたいな。いやいやいや、もう本当に鍵取ろうとしてたら2002年2003年のあの時期もバリバリ準備してたじゃんみたいな。教育基本法が変わって、国民投票法が変わって、小泉政権が2期続いた時にどんだけのことが変わったかみたいな。でその時アメリカではすでに今の日本と同じような状況はできてましたよっていう、なんかそれとすごく通じるところがあるっていうか、これから秋になっていくっていうことは分かりにくいからこそ意識することが大事で、つまり両方あるんだよ今。その8月の上旬っていうのは夏っぽさもめちゃめちゃあるし、でもそれに書き消えてしまうようなところに秋の兆しも、さっき言ったトン赤トンボとか夕焼け空とか、そのセミの鳴き声も変わってくるよね。
光の色もね、うん、変わってきますよね。
ね、
うん、
やっぱりそういうところに移ろいを感じる兆しを読むっていうことが結構季節の始まりは重要なんじゃないかな。
うんう
ん、だから心静かに、
うん
うん、していく、少しずつね。
少しずつね。
うん、夏のこう盛り上がった感じを少しずつ自分の中に落とし込んで、
うん
うん、実りに変えていく。そういうイメージで。
はい。
お過ごしいただけたらいいんじゃないでしょうかね。
はい、まあまあ、いっぱいねアイデアが出てきたので、どれを、うん、宿題にしてもいいと思うんですけれども、
うん
うんうん、富田さんが今年の秋はこれちょっとやってみようかなと思ってるようなテーマって何かありますか？うん、
あるよ。ライブ染め。
ライブ染め何ですかそれ？
ライブペインティングってあるじゃん。
はい。
もう染めてるところから全部見せて、
うん、
そして染め上がった作品をどんどんどんどんデコレーションしていく。
わー、すごい。
それを何時間もやり続けている、
で
どんどんどんどん作品が並べられていき、
うん、
で作品が並べられていく合間にも染め続けているっていうことで、うんうん、まあ、6尺2メートルぐらいのさらしをどんどんどんどん染めては、そのライブステージのデコにしていくっていうのを9月に、
はい、
大沼か、うん、北海道でやるのと、
うん、
あと10月末から11月頭の秋の最後はザンパジャムっていうね、沖縄で2泊3日やるんだけど、うん、そこはライブ塩滝とライブ染めをやるし、でもしかしたら11月に東京のあきる野でトランスパーティーがあるんだけど、
うん、
そこでもライブ染めやるかも。という、ちょっとね、まあ、パフォーマンスとは違うんだけど、
うん、
一つのその、うん、全てを見せるみたいな、何も包み隠さずに、
うん、
染めを始める過程から、
うん、
染め上げるところから、で欲しい人はお買い求めくださいじゃないけどさ、でどんどんどんどん会場をデコっていく茜で、うん、そういうちょっと、うん、まあ、実り、それはやっぱ秋の芸術の秋だからさ、
うんうんうん、
もう全てを晒す、作品だけ見せるんじゃなくて全てを晒すっていうことをちょっとやります。
なるほど、うん、これ結構新しいんじゃないですか？
わかんない。
今までも結構やりました？
いや、初めて。
初めてですよね。
うんうん、
へえ、うん、
ずっとやりたかったんですけど、
うん、
やっぱ秋でした。
秋でした 皆さんもそれぞれにちょっとこの秋はこれを固めてみようというものがあったらね、
うん、
ちょっとコメント欄などにも書いていただけたら
とても
嬉しいですね。
そうですな、ぜひぜひ聞きたいです、
はい、はい。ということで良い秋を、
良い秋を、
はい、お過ごしください、
はい、
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。